文化放送ポッドキャスト QR。
でもやっぱり13年の時を経て、
はい、
2011年の10月18日、
はい、
西武対日本ハムは9割がライオンズファンでしたね、
はい、でしたね、
うん、
すごかったっすね。
ようやくあの98年の日本シリーズ逆転現象から、
本当ですよ、あれはできたのは本当に嬉しかったです ね、
ね、
はい、
ユニフォームこそ着てない、でも球団職員として
大勢
さん思ったんですか、
それ、はい、ね、ライトスタンドの途中までセンターからですね、あのライオンズの応援席にしてやって、ライトポールまでずっと約一周じゃないですけど、ライオンズファンがしてくれたっていうのは、やっぱりああいう絵をどんどん作っていきたいなっていうのはあったので、まあ、まあ変な話、こんな早くできるとは思わなかったですけどね。だいぶ一塁の、あのダグアウトの上ぐらいまでライオンズファン来たなっていう感じであったんで、あれは嬉しかったですね。これ絶対勝てると思いましたもん、あの時は。
やっぱりそうですか。
はい、ね、こんだけ応援してくれて負けるわけがないっていう。
そうですね、はい、まあ、あるべきホームスタジアムの姿を、はい、ようやく13年かけて作り上げた埼玉西武ライオンズ、まあ、大勢さんが本当は、
はい、
そういうシーンをユニフォームを着て見なければいけないわけです、ね、野手最年長選手として。だけどやはりそこら辺かなわなかったのは故障という部分ですか。
まあそうですね、もう故障以外ないですよね、どの選手もそうだと思いますね。うん、
ですね、はい、90ですから9年の2月ですか。
そうです、2月2日に
2日、キャンプインの2日目、
はい、内野ゴロの取る補給の練習をしている時にですね、
ノックですか。
はい、ノックですね、うん、で、右足をくじいてしまって、はい、外側にくじいてしまったんですけども、はい、で右足首の側面の靭帯を2本切ってしまってですね、
靭帯を2本切る、
はい、まあお相撲さんみたいな足になりましたね。パンパンに腫れてしまって、あ、もうダメだなっていう、まあくじいた時に最初骨折したと思ったんですよ。 すごい落としたんで、自分の中ではバキっていうか、
バキ、
はい、なんで、あ、これ骨折したなと思ったんですよね。
一塁線の方ですか、一二塁間の方ですか。
一二塁間の方です。逆シングルでグラブを出しといて、取って右足をポッて踏んだ時に行っちゃったんですよね。安心したんでしょうね、多分ね、取った瞬間に。はい、
ちょっとじゃあご自分の中でも油断があったということなんですか。大切な、
シートノックではなくて、左右に振られてやるノックだったんですね、はいはい、で 2,3 回取れなかったんですよ。
なるほど。
で、まあ、足も疲れてきてる中のワンプレーだったんだと思うんですよね、はい、なので自分の意識と足が、まあ、マッチしなかったんだと思うんですよね。
じゃあ普通の、まあ、シートノックでもないし、はい、簡単なノックというよりは、うん、特殊だったってことですか。
まあ、特殊に似てますね、はい、守備範囲を広くするというか、下半身を鍛えるようなノックだったんですよね。
なるほど。やっぱり、まあ、体を張る仕事をしている以上は、
はい、
一寸先は闇ですね。
いや本当に、なので本当怪我っていうのはね、だからもう私はこうやって引退して見てても、怪我だけはっていうふうに思いますね、見ていてですね。
ですね。でも4月下旬には1軍に合流を果たしてますね。
99あれと2軍の試合も何も出ないで行ったんですけど、まああの時は5割ぐらいですかね。まあ全然足に感覚ない状況でやってましたね。ただ触れるようにはなっていた。バットですね、うん、バットを振れるようになっていましたけども、うん、ただやっぱり変化球とかっていう時には右足、うん、踏み出してからバット振りますんで、
はい、
踏んだ時にもう一つやっぱり意識がない、全然入っていかないので、うん、なんか地面にこう足を置いてるっていう感覚。
痛みはもうその時はなかったんですか。
ですね、まあ動く範囲であればそうではなかったですけども、でもそれっていうのは本来の可動域ではなかったので、その可動域まで戻そうとしたりとか、そこにストレスをかけるとやっぱり痛かったですね。
そうなんですか、
はい、
でもやっぱり一軍に呼ばれた以上は、まあ、昇格せざるを得ないという流れの中だったんでしょうか。
そこは本当にまあ私の弱さ、今思えば弱さだったのかもしれないんですけども、うん、そこで断ることも多分できたと思うんですよね。
まだ完璧ではありませんと、
はい、そうですね。ただ私の中では呼ばれるってことはやっぱり選手にとってはもう一番嬉しいことですし、はい、一塁コンバートの時じゃないですけども、やっぱり一軍でレギュラーでやって初めてプロでやってる選手っていうのを思ってましたので、 もう東尾監督にそうやって言ってもらえることは嬉しかったですし、だったらもうやれる範囲でやろうっていうふうに思ったんですよね、うんうん、
なるほど。で99年はご自分の中では、はい、うん、やっぱり納得のいかないシーズンに、
あ、もう全然ですね、
なってしまったんですか、はい、うん、そうですよね、やっぱり足首も大事ですもんね。
まあやっぱり関節は非常に大事ですね、はい、
ですよね、はい、まあ、そういう流れの中で、はい、やっぱりまあちょっとかばった動きも多少あったのかもしれませんが、はい、いろいろな部分にも故障が別に生じてしまったというところもあるんでしょうか。
ありますね、やっぱり右足自然とかばってしまうんですね、うん、要は一軍のピッチャーに対応するためには自分でどっかを変えていかないと、はい、その右足が思うように動かないわけですから、うん、っていうなると余計なところにストレスがかかってくるので、はい、あのそうすると体のバランスも悪くなる、そうやっぱり他のところにやっぱり影響がありましたね、うん、
ただそんな中でも、うん、ナイスヒットもあるし、うん、ナイスダイビングキャッチもあるし、うん、あとビューティフルアーチもかけたんですよ外野スタンドへ、
はい、
それはすごいことですね。万全な体調じゃない中でそれだけのプレーを見せられるというのは、う
ん、まあその年だけを考えればそうなのかもしれないですけども、
いや、その後もですよ、うん、2000年代に入ってからも、まあ、
でもやっぱり、いや全然ですね、
印象的な場面で打ったじゃないですか、まあ、
そうですけどね、
でもチャンスに強いですよその時の大勢さんは
そうなんですかね、まあ、よく捉えるってバッティングで言いますけど、はい、捉えて打ててなかったですね、どう表現していいのか難しいんですけども、うん、バッティングって前足を引いて、引いてタイミングを取りますよね、はいはいはい、で前足を地面に前の方に出してからバットを振りに行くんですけど、うん、前足出した時にまだ振りいっちゃいけないんですよね、はい、前足を出してからが勝負なので、
ははははは
そこでしっかり自分の下半身とか目とかでそのボールを捉えてからバットを振れてないんですよね。
はあ、そうだったんですか、は
あ、なので何ですかね、ある程度こういう感じだろうなと思いながら行ってる部分っていうのが多かったので、なので打率が上がっていかないんですよ。
ああ、なるほど、はあ、なるほど、そうですね、数字という意味ではまあ、そうですね、厳然たる事実として申し上げますけど、うん、そういうことですよね。そうですね、そうでしたよね、
はい、
はあ、
で右足をかばう分今度右腕に来たりとかするので、うん、右腕に来てしまうとバットコントロールがやっぱり自由に効かなくなるんで、
左打ちの対戦、
ね、そう、あ、そうですね、うんうん、はい、前の手っていうのは非常にバットコントロールが大事なので、うん、そうすると自分の意思とは違うところをこう振ってしまうんですよね、うん、そうするとやっぱり率が上がっていかないですよね。
そうですね、うん、じゃあこんな表現を使うのは絶対正しくないと思うんですが、
はい、
その分はまぐれかもしれないってことですか。
まぐれ、まぐれね、まぐれ、
いいや、ホームラン打ったっていうのは、
ホームランはまぐれですよ多分。
ホームランまぐれ、
ちゃんと捉えてる時もあるんですよ、うん、ありますけど、その捉えられる、うん、回数が減ってってるっていう感じですね。はい、
なるほどね、はい、でもそれは多分今まで培ってきたものがあるから、うん、こんな感じだろうという感じでバットを出しても、うん、いい当たりの時もあったと、
うん、まあ、こんな感じって、そうですね、うん、どうなんだろう、自分とはイメージしてるものと違うけどもホームランになってる時もあるんですよね、うん、イメージ通りに、まあ、イメージ通りに打つってことはもともとそんなにできないもんなんですけど、
う
ん、それできれば、ね、3割なわけないので、その回数が減ってってるっていう感じですかね。
まあ、完璧主義で几帳面な高木大成さんとしてはやっぱりそんな自分は嫌でした。
そんな完璧主義ですかね、
やっぱり、はい、車のドアミラーをちゃんと畳んで、
車を降りるっていう人は、それ文化放送の方みんな言いますよね。
はい、そうなんです、やっぱり几帳面だな大勢さんやっぱりプリンスオブレオだなってちょっとまあ思うとこだったんですけれども、いやいやいや、そういう大勢さんとしてみれば、はい、やっぱり自分の中ではやっぱり 100% じゃない状況で、はい、いい結果が出てもそれほど嬉しくはなかったですか、もしかしたら、
うん、
ですよね。
やっぱりこれは長続きしないっていうのがありましたんで、この打ち方だとっていうのはありましたね、うんうん、で他のところにどんどんまあ、痛みとして出てきてる部分もあったので、
はい、うん、はい、左膝右手首、
そうですね、うん、まさにもうこれっていうのは本当その右足首をかばっていく中で、じゃあどこでやるって言った時になるとこではありますよね。
ですね、
はい、
それぐらい最終的にその大勢さんの、うん、何でしょう、引き金となった故障の場所はどこなんですか、
はい、右手首と、まあ、右の、まあ、簡単に言うと右の、なぜ手首をやったかと言いますと、右手の小指と薬指の血行障害と神経麻痺 なんですね、はい、要はここに力が入らない、意識が伝わらないっていうことになると、バットを出してボールが当たった時に持っていかれてしまうので、はい、で手首をやってしまう、
ボールに押されて
しまう、っていう、はい、なのでこれはどっちかと言いますと痛みってくるっていうよりもじわじわじわじわ来てるので、ある程度みんな選手って血行障害になったりとかっていう、ヤクルトの立山さんもそうですけど、ピッチャーもそうですけど、まあ使っているとなることはなるんだと思うんですね、選手によってはですね。ですけどそれがもう重症で、このペットボトルのキャップが右手で開けられなくなったんですね、はい、最初ってちょっと硬いじゃないですか、はい、だからそれが右手ではもう開けられなくて左手で開けるようにっていうなった時、もうこれまずいなと思って。
車の運転はどうだ
った？車の運転は良くなかった。やっぱりハンドル、右手だけだと回すことできなかったです、うん、置いとくことはできてもですね、
怖いですね、
うん、なのでそうなる前に若干やっぱりバット握ってても手がむくんでる感じはあったんですね。
はあ、
うん、でもそれってやっぱり使ってるからある程度しょうがないのかなっていう、疲労だろうなと思ってマッサージとか受ければ少しは良くなるっていう中でやってはいたんですけど、だんだんだんだんやっぱりそれが効かなくなってきて、まあそれもまあ自分の言う、そこもやっぱり弱さでしょうね、なかなかそこ言えなかった、
言えなかったんですか、
うん、で気づいた時にはもう半分手遅れみたいな、そういう手首をやってしまったりとか、なぜバットがここに出ないのか、なぜイメージと違うところなのかって言った時に、もっともっとやっぱり自分の中で自分の体を考えていけばよかったんだと思うんですけども、練習で補うというそのまさに昔のアナログ的なところがやっぱりそうやって植え付けられてきてたので、自分のね、うん、練習が足らないとか体のキレが悪いからとかっていう感覚に走ってしまった部分はあったんですけどね。
休むに休めなかった。
そうですね、だからそれは弱さだと思います。
いや弱さというか、なんかそういうあれですね、昔の教育と今の教育のちょうどこの境目のやや昔寄りのところにいらっしゃるギリギリの方なんですかね。
そうですね。で水飲むな、小学生の時水飲むなです、はい、大学の時はこまめに取りなさいっていう、はい、
そうなんですね。
そうですね、
それでやっぱりちっちゃい頃に植え付けられたその教育というのが、
うん、そうですね、
DNA として
うんね、やっぱりそうですね、うん、まあ、練習嘘つかないっていうのは僕はやっぱり思ってた部分はあったので、うんうん、それは高校の時に非常に感じた部分でもあったんで、やっぱりそこを疑わなかったっていうのも、まあ、今思えばですけどもね、うん、
なんでだよ
いや本当に思いますよ、
なんで言わなかったんだよ大成さん本当思いま す, です、ね、もうちょっと長く見たかったですよ。
いや私も
大成さんのユニフォーム
もうちょっとやりたかったですね
ねえ、3番ファースト高木大成っていうこのうもうなんていう甘美な響き
うん、
ね、背番号10で、はい、もうどこまでスターなんだよ全部っていう感じのする本当にその肩書きでしたけれどもね。3番っていつから打ってました大成さん。
3番はその、2年目ですよ。
97年
、うん、ファーストにコンバートになる年に DH で3番入ったりとかしてましたかね、はい、
うん、3番ファースト。そうですね、そうですね、やっぱり あまりに早すぎる引退でしたけれども、はい、まあ、その10年間の現役生活の中で、はい、高木大成さんのベストプレーを挙げていただくとするならば、うん、何になりますでしょうか。
難しいですね、ベストプレー。そうですね、98年の、日本シリーズで、横浜ベイスターズの第一戦で野村さんからホームラン打ったシーンですかね。
あ、
というか、まあ、それしか日本シリーズでホームラン打ってないんですけど
それうまく打てたということ。
そうですね、ツーストライク追い込まれた中でのフォークボールだったんですけども、はい、もちろんうまく打てたっていうのは一つと、やっぱりプロ野球選手として、まあ、日本シリーズに出場ができたっていうところと、日本シリーズでホームラン打てたっていうところはやっぱり自分の中でも非常にありますかね。あとはそうですね、1年目ですかね、日ハムの岩本さんから初ホームランを打った東京ドームの試合とかですね、うん、はありますかね。
なるほどね、はい、やっぱりホームランが思い出、ね、
そうですね、バッターとして考えるとやっぱりホームランっていうのが一番記憶に残ってしまうっていうところかもしれないですけどもね、難しいですね、1個挙げるというのは。
そうですよね、
いや松井和夫との 松井稼頭央がファーストランナー出た時のこのやり取りというか、はい、私がバッターに立っていての、うん、彼がいることで打ちやすかったっていうのもあったりとかですね。
あーはーはー、まあ、盗塁を警戒してくれるから速、ね、い球になるだろうという配球が、
はいはい、それはありましたし、
うん、
待たなきゃいけないとか待たなきゃいけないしっていう中で、うん、でも非常にその松井稼頭央とのこうやり取りって面白かったのも一つの思いですし、その井原さんとの盗塁のあうんの呼吸だったりとか、はいはい、いろいろありますけどもね、
うん、まあ、あの今で言うと片岡選手が一塁ランナーに出て、はい、2番栗山がどれだけ待つかっていうところです、はい、うんうん、1番松井稼頭央、3番高木大成という中で、はい、となると例えばワンアウト一塁だったりするんですか、そういう
場合。そうですね、うん、ということが、まあ、あとはワンアウト二塁の時もありますけど、はい、
ワンアウト一塁の中でどれだけ待つか
っていう。そうですね、まああんまり待つことはなかったです正直、うん、加藤も早くにスタート切ってくれるタイプでしたし、うん、逆にそれを、まあ、井原さんも分かっていて先に打てって言ってくれる時もあったし、うん、そこら辺は面白かったですけどね、うん、
あと見る側のこちらから言わせていただくと、はい、あの印象深いのがまた守備の話になっちゃうんですけど、はい、あの内野に完全コンバートされてから、はい、キャッチャーマスクかぶったことあったじゃないですか。
あ、
グリーンスタジアム、はい、オリックス戦、はい、キャッチャーがもう全然いなくなっちゃって確かあの時ピッチャーは橋本さんでしたね、
はい、そうです。
あの時大勢さんが緊張したお持ちでマスクをかぶってキャッチャーズボックスに向かう姿を僕後ろから見てたんですよ、三塁側の状況だったんですけど、はい、あの時もなんか堂々としてましたね。でもね、
そうですか、うん、いやあの時はね、あの伊藤さんが早々に変わって中島さんが足を怪我してしまって、はい、でキャッチャー2人体制だったんで、あの時キャッチャーいなかったんですよね、はい、うん、で延長戦だったんですけども、うん、まあ伊藤さんにキャッチャーミットを借りて、はい、キャッチャー道具は中島さんに借りてっていう感じでやらせてもらったです。橋本さんでよかったです。
なんでですか。
コントロールがいいから。
あ、
ほんとコントロールがいい方なんで、はい、久々に取ってもなんとか取れるという。あれがそれこそ森進二とかでまっすぐフォークのピッチャーだったらもう厳しかったと思います。
でも橋本さんの変化球かなんかね、はい、ショートバウンドをブロッキングしてませんでした。
しましたっけ。
1回か2回くらい。
本当ですか。
完璧だ。
いえいえ、
さすがだなと思いながら。
橋本さんがまた私がキャッチャーやってる時もいろいろ教えてくれたピッチャーの一人でしたので、
そうなんですか、
はい、そういう意味では非常にやりやすかったです、うん、ただファーストに田口さんがランナー出て、はい、その当時その、はい、盗塁されたらどうしようとか思いながらですね、はい、で一郎もまだいましたしね、うん、はい、
結局田口選手はその時盗塁はしなかった。
しなかったんです。よかったみたいな、
ね、なんで走んなかったか、ね、
いやでもやっぱり橋本さん左じゃないですか。
あ、なるほど。
で警戒をすごい警戒してくれたんですよ。
はあ、はい、はあ、牽制球を、うん、はあ、そうですか、はい、これが森進二投手だったらね、なんか場所をわきまえないで高く上げるみたいなことがひょっとしたらあったかもしれません。
いや彼がある程度、あ、彼はねある程度荒れてないといけないピッチャーだったので、はい、
的が絞りづら
い。そうですね、
そうですよね。でもそこでなんでミットだけ伊藤さんで、その他のキャッチャー道具は中島さんという風に分けて借りたんですか。
はい、キャッチャー道具に関しては、うん、私はキャッチャーをやっていた当時の同じものを使ってたので、中島さんがですね、はい、同じメーカーのものを使ってたので、はい、
なるほど。
なのでもうそこはもうすんなりと中島さんに借りたんですね、
はい、
でキャッチャーミットなんですけど、うん、キャッチャーミットは手を入れた感覚です。
はい、一応中島選手のも入れてみた。
入れました、入れました、うん、で伊藤さんのも入れて、まあ、伊藤さんの借りるのおこがましいよなと思いながらも
中島さんならいいってことですか。
いや、いいってわけじゃないですけど
でもまあね、全部他の道具借りた流れの中ですよね、まあね、
うん、でもここはやっぱり自分の感覚としてどっちが取りやすいって言った時の伊藤さんので、多分伊藤さんもどうぞみたいな、ね、うん、すごい心よく貸してくれて、は
あ、そうですか、うん、あのゲーム確か勝ちはしなかったけど、引き分けです、
引き分けですよね、はい、あの1イニングで終わったんです。
そうですよね、
はい、
あ、ほっとしたんじゃないですか。やっぱり
いや、すごいほっとしました。
そうですね、
はい、いやだから本当にあの巨人でね、亡くなられた木村さんじゃないですけど、あのキャッチャーやられた時の姿見てて本当思い出しましたね、はい、
僕もあのキムタク の、はい、あのキャッチャー見て、はい、大勢さんのキャッチャー思い出しました急増キャッチャー思い出しましたけれどもね、はい、でもやっぱりそういう選手がいてくれると助かるということですよね。
まあね、少し役に立ちましたね。
でもそこでまたキャッチャーやりたいなっていうふうに思いましたか。
あ、思いますよ、
やっぱり
思いますけど、うん、やっぱりファーストでレギュラーを張ってみて思ったのが、レギュラーでキャッチャーやるってどんだけ大変かっていうのも分かったんで、
はい、
これがキャッチャーで毎試合って思った時に、 これ伊藤さんの体じゃなきゃできないなっていうふうにも思いました。
まあ、怪我をまずしない、はい、そして試合に出続けた上に、まあ、精神力も求められますよ ね、 そうですね。その中であらゆるピッチャーの吸収、はい、頭に入れてなきゃいけない。
そうですね、だ疲労って集中力を変えていくので、
はい、
うん、怪我だけしない体じゃダメなんですよね。疲労もやっぱり次の日残さない集中力を保つっていうところは非常に大事だったり、先ほどの森進一のフォークボール、うん、やっぱりランナーが3塁にいて1点差でどんどん伊藤さんをフォークのサイン出すんですよね。でガンガンあのブロックして止めるんですよ。いやこれはすごいなっていうのは逆に感じましたね、ファーストで見ててもですね。はい、
そうですか、うん、じゃあ逆に言えば、まあ、その自分がキャッチャーをその急に守ったことによって、はい、キャッチャーとの決別戦ができたということなんですか、大成さん。
まあキャッチャーは好きだけども、うん、一軍でレギュラー張れるだけのやっぱり体力とか素質とかもやっぱりなかったんだろうなっていうふうには思いましたけどね。
そうですか、はい、まあいろいろやっていく中で、はい、ユニフォームを脱ぐ時がやってまいります、
はい、
2005年わずか13試合の出場に終わって球団からフロント入りを要請されました、
はい、
すぐに決断することはできたんですか。
いやもうできなかったです。なのでこの時ですね、確か宮崎キャンプに行く前の日だったんですよね。前日だったと思うんですよ、
はい、
で呼ばれていって、まあ、戦力外って話になって、でそのまま僕家に帰っちゃったんですね、うん、どうしようかっていう。やっぱりその前の年のオフに手術をしてるので、もうちょっとやっぱり手術してやっぱり丸1年ぐらいでは完全に回復はしてこないので、もう1年ぐらいやるともっと良くなるっていう感覚があったんですね。なので、ここで引退するっていうのはちょっとすぐ考えられなかったので、やっぱりチームにこう挨拶に、今その時はもう頭真っ白になっちゃってるんで、次の日キャンプってすっかり忘れてて帰ってしまったので、それで次の日あっと思ってもういないやっていう、うん、だから僕はちゃんと挨拶できずに引退する形にはなってしまったんですけどね。だからファン間で会うまで会ってなかったので、もうずっとキャンプいないじゃないですか誰もっていう状況になったんですけどね。
やっぱりご自分の中ではなんとか考えて、
そうですね、やっぱりライオンズが好きだっていうところと、まあその選手時代からその先ほどの横浜ベイスターズの日本シリーズじゃないですけども、今回のね10月18日のようにやっぱりライオンズのファンで埋めたいっていうのも選手時代から、うん、ホームゲームでなんでベイスターズのファンの方が多いのっていうね、本当その当時は松井稼頭央、松坂大輔がいたりしてですね、いろいろ魅力的な選手が多い中でやっぱりまだ空席があるなとかですね。で選手がやれるファンサービスって限られてるんですね、どうしてもですね。一番のファンサービスってやっぱりいいプレーを見せることなので、そうするとそっちに時間を費やしてしまう分、なかなかそのまあ言い訳かもしれないですけども、ファンと接する機会っていうのが作りづらいっていう中で、どうすればお客さんにこの試合見てもらえるか、ファンに見てもらえるかなっていうのは、まあ選手時代からちょっと考えてた部分もあったんで、はい、まあそういうのと自分の怪我と、まあ東尾さんにちょっと話を聞いてもらったりとかして、うん、まあ決めたんですけどもね。
東尾さんへの話というのは
ど
う、
あ、まあ戦力外になって、うん、そうかみたいな感じで、まあいろいろお話、まあ、させてもらってながらですね、うん、ライオンズに残るのも悪くないかなっていうか、うん、まあやっても多分あと 1,2 年とか、まあ、怪我が回復しなければですね、回復すればもっと長くできたでしょうけども、回復しなければやれてもそんなもんだしっていう中で、うん、やっぱりライオンズは好きだったっていうのは一番大きいかもしれないですね、うん、
その、まあ、戦力外通告と同時に、
はい、
球団のフロントとして残ってくれと、
はい、
言われたわけですよね、はい、で残ることにしたと、
はい、
でその時にどんな仕事をするかというのは言われてたんですか。
いえ言われてないというか、まあ、スカウトという、まあ、普通、まあ、選手が引退したら行く方ですよね。どちらかというとユニフォーム組ですね、コーチとかスカウトっていう方もありましたし、今やらせてもらってる球団の、まあ、どちらかというと営業的なものですよね、まあ、あったんですけども、まあ、2004年にオリックスと近鉄が、まあ、一つになると、はい、っていうところで、まあ、11球団だとリーグ戦できないというのは10球団になる、その時まあライオンズがなくなるんじゃないかとかっていろいろ言われた時期もありましたよね、はい、それからやっぱりフロントとしてもその、まあ、選手側からするとファンサービスって言葉が生まれてきて、 でフロントとしてもやっぱりそこに非常に危機感を感じていたの、はい、次の年に僕引退してるので、
なるほど、
まあ球団としても、選手の意見を聞くというか、まあ、パイプになるような人間欲しかったっていうのもあったみたいなんですよね、はい、なので、まあ、私もそういった、まあ、動員というところで球団としてもそういうことを意識し始めているというところもあったので、まあ、スカウトとかではなくて、まあ、球団の、まあ、事業の方をやらせてほしいって話はしたんですけどね、
はいはい、あまりないパターンですよね。
ないですよね、はい、まあ、本当に何もわからない状況でサラリーマンになるって、まあ、まあやってみようっていう感じですよね、
はいはい、ただまあ大成さんがいきなりその背広を着て、
はい、
いわゆる一般の社員と一緒に仕事をするという意味では、はい、周りの方はちょっとびっくりした部分はあったんじゃないですか。
そうですね、周りがびっくりしますし、私もやっぱりすごい緊張しましたね、うん、やっぱり見られ方が違うので、
はい、
うん、同じことができなくても違う風に見られるじゃないですか。だから非常にそこは気持ち的にも、うん、苦しい部分ありましたけど、でも自分が選んでるんで、
はい、
うん、分からないも分からないと聞きながらはやってましたけどね、
はい
はい、
謙虚な姿勢で、
まあそうですね、うん、まあいい経験はさせてもらってますけども ね、うん、まあでもサラリーマンの大変さは今痛感してますけど、ね、
どこが大変ですか。
なんですかね、一番はあの組織で動かなきゃいけないというところ、はい、やっぱり選手ってチームプレーでありながらも、うん、あの特に野球って誰でも打席に立てるわけです。誰でも主人公になれるっていう、はい、個人っていうところが非常にあると思うんですね、うんうんうん、でましてプロ野球って、まあね、個人的な成績で給料も決まってきたりとかするものですから、
はいはい、
どちらかというとあの自分がしっかりやればっていう感覚はありましたけども、うん、あのやっぱりサラリーマンになると自分だけではできないっていうところですよね、はいはい、うん、そこは非常にギャップがあって、うん、あの大変なんだなっていうのは感じますよね、うん、組織はでも一つ動き出すとすごい大きなことができるっていうのが、はい、あのまた違うところかなっていうのは、うん、まあ、選手の時っていうのはどう頑張ったって4点しか入んないじゃないですか、ホーム
ラン。そうですね、はい、一振りでという意味ではね、
はいはい、
う
ん、だけどサラリーマンですと、1万人とか平気で呼べてしまったりするわけですよね、うん、だからそこはやっぱり大きな違いかなっていうのは感じますけどね。
すごいな、大成さんそんなことに気づいて仕事されてきたんですね。
いやいや、ね、いや、それだけギャップがあるってことです。
そうですか。でもやっぱりその元選手、
はい、
しかも一軍でレギュラーを張っていたという立場の方が、うん、そのファンサービスとは何かというのを考えて改めて取り組むという意味では、はい、本当に球団は大きな財産を得たのではないかとファンの我々は思ってしまうんです、
うん、
だってファンサービスに自分から飛び込んでいくんですもんね。
まあそうですね、はいはい、
あ、行くよーみたいな感じでノックいっぱいされてますけれども試合後に。
いや、もう選手って本来はファンサービスいっぱいやりたいと思ってるはずなんですね、
はい、
特に今の選手なんていうのは本当にファンとも距離も近くなってきてますし、ただやっぱり先ほど申したようにやっぱり一番のファンサービスはベストなプレーを見せることなんで、なかなかそこがねできないという壁があるので、だったら引退した僕なんかやればいいじゃないかっていう、ただそこだけなんですけどね、うん、だからまあファンの方がそんな OB でも喜んでもらえるんだったら喜んでもらえるうちはやればいいし、もう今の小学生なんか僕のこと知らないですから。
あ、悲しいですね、
うん、まあでもしょうがないですよね、生まれてないわけですから。
で
もお父さんお母さん知ってる
もちろん
っていう中で今やってると、これがだんだんだんだんもう僕、まあ、現役じゃ知らないあのお客さん増えてくればまた別の OB、 若い OB を出せばいいわけですし、うん、うん、それはそれでいいかなっていう、うんうん、選手が現役引退した後にそうやってまあお礼も兼ねてやれる場所を作っていければいいかなとは思ってますけどね。分
かりました。あの話せる範囲で結構なんですけど、
はい、
ファンサービスのさらなる改革っていうのは今後あるものなのでしょうか、ライオンズは、
うん、ファンサービスってどこまでのことを言うかになってくると思うんですよね。
まあ最高のファンサービスはロッカールームに入れるかどうかって
ことですかね。わお
常時ロッカールームに入れるかどうか。
なるほど、うん、難しいですよね。
それは難しいです
よ。いやそうじゃなくてですね、さらなるっていうところなんですけど、今の選手ってファンとの距離が近くなったって申しましたけども、これって近くなりすぎてもいけないなと思うんですよね、
はい、
お友達になっちゃいけないんですよね。
そうですね、うん、
なのでここは いい距離感は保ちたいんですよ、うん、やっぱりスーパースターであってほしいんですよ選手って、
はい、
うん、やっぱり夢をね子供たちは持ってほしいので、うん、なのでそこの距離はやっぱりうまく作りながら、うん、まあ、ファンの方が満足してもらえるようにやるっていうことになると、まあ、さっきの球場360度ね、ライオンズファンで埋めるじゃないですけども、そこが一つのファンサービスの、まあ、我々が目指しているところでもあり、うん、あとはそうですね、まあ、まあまだやることはいっぱいありますね。西武ドームの周りっていろんな、まあ、変な話あれだけの敷地を持っているスタジアム球団ってないので、
はい
はい、で今二軍が隣接している球団ってうちだけなんですよね。
そうですね、
はい、なのでもっともっと活用できると思うんですね、うん、それこそ昔は第三球場もあったぐらいで、はい、なのであそこの広い敷地、所沢っていうちょっと奥にあって不便って思われる方もいらっしゃると思うんですけども、でもあそこに行くとこんだけ広い敷地があって、もういっぱい楽しめるっていう、まあ、まさにディズニーランドじゃないですけども、はい、そういうものっていうのはこれからまだまだ作れるんじゃないかなと思ってますね。
はい、まあ、そのようなまあ、漠然とした部分の中の具体性もあるという、
まあそうですね、うん、はい、
よくわかる夢を語っていただきありがとうございました。まあ、大成さんこの後あれですね、西武ドームの広告スポンサーをたくさん取っていただけないという営業部員としての大変なお仕事もありますけれども、
はい
はい、どうかお元気で頑張ってください、
はい、
でいつか球団のフロントとして、
はい、
お偉いさんとして帰ってきていただければと思います、はいはい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい。